日木曜日17時になりました。木曜日ジンタンプルやっております。
はいはい、
始まりました。よろしくお願いします。
お願いします。
本日のお相手はバーストトモキと、はい、
ドアナクローズマハイ荒垣信也。
はい、劇団から秋山ひとみです。よろしくお願いします。何でしたっけ、アルマゲドン。
アルマゲドン、
アルマゲドンでしたね。エアロスミス、
およ
く覚えて、いや予習してきたわけじゃないですよ知ってる
んです。テスト出るよって言われ た, みたいな、
はい、皆さんさ、はい、アルマゲドン見たこと
ある？私映画館で見ましたよ。
泣いた？
泣きましたね。
泣いたよね。そう、あの時代は泣いたの。
あーはー、なるほどね。はいはいはい、
最近僕アルマゲドン見たんですよ、
はい、DVD で、
うん、なんか久しぶりに、はい、泣きたいなと思って。
何回目ですか？
あと3回目です。
あ、最初は映画館。
いや、
あ、最初から DVD。
最初から DVD で見たのも多分10年前ぐらいだから。
もっとしますよ。
あ、違う、最後に見た2回目が見たのが10年前ぐらいだから、はいはいはい、まあまあ今ぐらい見たらね、まあ、いい感じ。
10年あげたらいけるだろうと、
うんうん、見たんですけど、あのね、今みんな久しぶりに見てみて、アルマゲドン、あのね、おかずが多い。
おかずが多いっていうのはエピソードが多い。
エピソードが多すぎて結構ごちゃごちゃしてんなと思ったのが、この40手前になった心境の変化かも分かりませんけども、
火星どっか
火星じゃない、惑星
隕石が
来るよっつって
地球に来て、
だ、まあ、ロケットでそれを止めるみたいな、こう
ロケットっていうか、う
ん、爆弾を仕掛けてか、
その水星に降り立って、で爆弾仕掛けて爆弾させて地球に落ちないようにしよう。
で、まあ、あの本当はあれですよね、その行った方は全員一応、まあ、何もなければ無事に帰ってこられる計算だったのがっていうあれですよね。
元からでしたっけ？まあ、普通に爆発、うん、あのその素人の、まあ、素人というか宇宙に行くのは素人だけど、このオイルマンって言ってね、
はいはいはいはい、
発掘、
は
い、あれ の, あの、まあ、プロフェッショナルを集めたメンバーがブルース・ウィルス率いるチーム、
まあ、ちょっとやんちゃな感じのあれですよ。
やんちゃなメンバー、
なんかあの5人っていう、5人だったか何人だったか忘れましたけど、
7名
全員にストーリーあったなっていうのを覚えてます。 あんま細かく覚えてないけど、
でその人たちがまあ行って普通にね、あの、まあ、プロだから 240m ですよ、すぐ掘れるという話で行くんだけど、行ったら行ったでいろいろ事件があるんですよ、はい、
まあまあ宇宙だから勝手がちょっと違ったりとか、
着くまでにも事件があるしみたいな、そういうのが、まあ、あのお話なんですけども、アルマゲドン自体。ただやっぱ久しぶりに見るとね、もうね、ごちゃごちゃしてるなと思って。
それはでもあれじゃないですか、
泣けんかと思う。
年齢じゃなくって演劇のこの演出をしてるから、
いろいろ
ちょっとそういう目じゃないですか。
そうなのかな。
俺ならもっとここカットするのになと か, なんかこの人にもっと焦点当てるために、なんかこの人のドラマも必要だけど、もうちょっとカットしてもいいんじゃないかなとかっていう、なんかこの見方が変わってるじゃないですか。
あの、ここまで盛り上げるかっていうね、山がね、いくつかそびえ立ってるのももうここマックスでいいんじゃないかみたいなのがポンポンポンポンで最後出てくるから、で最後にほら娘と衛星で
電話して、お父さんと、
あちゃま一応いいシーンなんだけど、いやそこまでがちょっと
あんまり仲良くなかったりして、喧嘩したり、
いやあの、ね、
婚約者も一緒に行ってるんだよ、娘の婚約者もお父さん、
婚約者っていうかお父さんはこの婚約者を許してないの、やんちゃ坊主だから、あのベンアフレックか、で、まあ、娘はお父さんなんか大嫌いとか言いながらね、だけど
喧嘩したというか衝突があった中でその任務があって、
任務があって、で
最後そいつに娘たんだぞって代わりに
爆弾
のスイッチをしに行く
ってやつですね。そのね、婚約者がね、本当はくじ引いて残るってだったんだけども、うん、手動で行かないといけないとか言って、うん、だけどブルース・ウィルスがかっこよくね、3層のフィーってやって、さあ息ができないってなってバーンって
戻してプシュッて
しまって俺が行くっつって俺も
そう、まあ、でも言ったらちょっとなんかなんて言うんですか、そういう映画も多いっちゃ多いじゃないですか、今というか、うん、まあ、映画の定番というか、結構ベタな感じの、うん、なんか宇宙行って危険な目にあって、ね、なんか俺が行くみたいなのっていう、なんか、まあ、ベタなところでやっぱりもうなんか、うん、あ、こうなるのねみたいな、なんかちょっと冷めた部分みたいなのはあるんじゃないですか。
ちょっとあるかもしれない。ただね、あの時はさ、俺らほらすごい映画だったなってなってたでしょ。
まあ、初めて見た時の、
まだうち多分だって映画館で見ること自体そんなにない年代というか、自分でお金出して、
はい、皆さんいくつ？98年
です。僕小学生です。
15歳。
中
学生、親と行った記憶があり、親か
ちょうど20歳ですよ。
だからまだなんか自分でお金出して映画館行く年でもないじゃないですか、15歳とかって、
うんうん、
だからなんか だからっていうのもあるのかな。
自分は小学生の時、中学生上がって多分土曜洋画劇場で初めて見ました。
ただね、俺思ったんですけども、うん、ブルース・ウィリスがそうなってんのかなって思ったんです、うん、なぜかというとアルマゲドン見た後に、うん、最近アップルで撮ったね、無料で見れる映画があるんですけども、はい、それでブルース・ウィリスのなんかホステージっていうのがね、はい、あるんですね、うん、その映画も結構あのおかずが多いんですよ。
ああ、
これもしかしたらブルース・ウィリスの頃アクションを、ね、もしかしたら現場でいっぱい行ったんかなみたいな、
あ、こういうのもやろうぜ、こういうのもやろうぜみたいな、
もしかしたらあの方が、あのハゲチャビンさんが、
おい、
ダイハード
といい、ダイハードといい、いや、またダイハードまではよかったよ。でもダイハード4見たことある？
4は分かんない
し、あ、4はないか、
見たら、あ、これかってなると思うんですけど、
4も結構すごいんだよ、あの、だからブルース・ウィリスかなと思った、原因はもしかしたら。
でもそれが一つの魅力かもしれないですし、
あ、ね、まあ、だからそれを見せたくてやってるところももちろんあるでしょうし、うんうん、
あ、なるほどなるほど、まあ、ロッキーみたいなね、シルベスタ・ストローさんみたいな感じですよね、
はい、
うん、いや、もしみんなあの時間あったらね、久しぶりに見てみてくださいと。だ、
古い映画というかちょっと前の映画とかを久しぶりに見返すのはいいかもしれないですね。
でもなんかこの、だからこの10代の時に見た映画を、うん、まあ、30代40代になると、うん、なんか多分10代の時だったらこう残されてた側の目線で見てたのが、うんうん、まあ、アルマゲドンで言ったら、うん、まあ、男性とかだったら今度父親の目線で見るようになったりするじゃないですか。
俺だったら行くかな
とか、そうそうそうとか、だから自分とかだったらこのなんか、うん、まあ、アルマゲドンはちょっと正直分かんないですけど、なんか今まで子供の目線とかだったのがだんだん母親目線とか、あ、お母さんこう思ってたんだみたいな、このやっぱ見る目線が変わってくるというか、うん、
主人公じゃないキャラクターに感情移入してみたいな、
サブにそう目が行くんだよね、まあ、
この人、自分この人の方が共感するな今みたいな。
例えばさ、じゃあ3名でさ、うん、ね、もうこの惑星に残らんといけんと、
はいはいはい、
でくじを引きましたと、
ボタン引か、はい、押すと、はい、
でくじを引いた時に、うん、例えばね、うん、ヒートが当たったとするでしょ、
はい、
そしたら俺は先輩として、うん、いや、いいって言うべきなのかはたまたトモキは男として
はい、
いいって言うべきなのかとかってちょっと思ったりしてね、
まあ、このボタンを押すイコール、うん、もう地球には帰れない、まあ、言ったらここでな、うん、死んじゃうと、
もうジエンドっていうことなんですけども、うん、どうみんなこう考えたらさ、残れるもんなんかなと。
ああ、どうなんですかね、だから今の自分の状況からそこに行くのか、その前のストーリーもあるのか。
あ、なるほど、
宇宙行くまでにみんながね、うん、あのどんだけ苦労してるのかとか、うん、どんだけ思い出話してるのかとかもあるじゃないですか。その場だけパッて引いたらね、もうな、でも自分も待ってる人がいるって思ったら、
そうなんだよ、
うん、
で、どこで人間らしさって出るんだろうなと思う。
でも追い詰められたらじゃないですか、よくあるじゃないですか、こうやってじゃあ今3人で喋ってますと、うん、
はい、
で目の前のガラスから強盗がいきなり入りましたってなった時にどうするか、だから例えばよく言うのは、じゃあトモキがここの入り口の近くにいるとするじゃないですか、はい、うんうん、トモキを突き飛ばして逃げるとか、
あ、
例えば深夜さんを盾にして強盗の方にこうドンって押して、うんうんうん、私逃げますよというのか、うん、それともみんなの前に逆に立ちはだかってみんなを守るのか、だからこの一瞬のこの危険を察知した時の逃げ方、
あ、逃げ方、ね、
そうそうそう、で逃げ方なのか立ち振る舞いで、
でもな、この後な、3名がそのまま、さ、無事に生き残ると、デジ、遺恨が残るさ、こういうの。
わかる？残るよ、残りますよ。深夜さん、あの時渡しつけ
た。曲したよねってなるよな。
俺が覆いかぶさって捕まえたからいいけどさ。
そうそうそう。これが一番嫌なんだよな。お互い無事
に。でも、そんなの、命な、この危険な時には考えないじゃないですか、多分。
その時は考えないよ。
その時はね。
そうね、その場しか。
助かってよかった、だけど。
待って、待って、
考えたらさ。
1ヶ月後くらいここで喋ってる時に絶対そうなってるでしょ？
深夜さん、ね、笑って話してたらいいですけどね。深夜さん、あの時突き飛ばしたよね。あ、ごめん、ごめん、みたいな話ができたらいいけど、一生それを言わないっていうか。
例えば飲んでる時にボソってさ、どうせ俺はこうでしたよみたいな、めっちゃ怖いよな。だからやっぱあれだよ、かっこいいところかっこよく見せないといけない時もあるかもしれないな、そういう時は。
ずっとぐちぐち言う、
言われるかもしれない、
ね、なんかほらやっぱ女性だから余計そうなるじゃないですか、まあ、嫌だけど言いたくないけど、言いたくないけど、だってシナさん去年もこう言ってたじゃないですかみたいな、その時には言わないことを引っ張り出してくるっていうね。
あ、怖い怖い怖い。
はい、ということでツイキャスもたくさんいらっしゃってます、
う
ん、
ありがとうございます。
下に行かない、あ、いた、お、本当にいっぱいいらっしゃってますね、群馬のアニゾーさん、雨の寒い群馬からこんにちはということで、雨降ってるんだ、こっちもでもちょっと雨ですね、
降りそう、
朝というか午前 中というか明け方が降ってたのかな、うん、今もなんかすっごい薄くパラパラは降ったり、ね、
降ったりやんだり降ったりやんだり、
一番嫌なパターンですこれ、
またちょっとひんやりしてますけどね。
ウッチーさん、バースト車パンクしたトモキかな、最初
バースト
バーストトモキですって言
わなかった、バーストトモキですって言いました、
バーストした
バーストしました、
まあ、ちょっとその後この後話しましょうね。ミュウさん、はい、こんにちは。
こんにちは。
つかぴーさんこんばんは。皆さん、昨日はケンサンピンお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ありがとうございます。キューグシカシの俺さん、うん、こんにちは、初見です。
嘘つき。
キューグシカシの俺さん、あれ荒垣さんがいる、
いる
すよ、毎回いるな。俺さ ん映画の話、アダムスファミリーかな。
違う、アルマゲドンですよ。
アニゾーさん、映画見ないから全然わからん。
あら、そうですか。
見ないんだ、意外っすね、なんか、
う
ん、
意外だね。
俺さん、荒垣さんはキョンシー以外も見るんだと。
見る
長くないですか話。すいません。
いい尺。
大城駒さん、うん、エアロスミスの主題歌も消費されまくったのでちょっと面白になってますよねと。
面白
あ、だからちょっとお笑いの時に使われるというか、う
ん、も
う、
あー、なるほどね。
名作の主題歌じゃなくてもう誰かのネタで使ってたとか、なんかそういうのでもう
あるね、
ありますね、
名作のこの印象が
落ちの部分でちょっと使われたりとか、
うん、一番有名なのがさ、ボディーガードのさ、
はい、エンダ
ーエンダーってあるさ、
と、はい、飛んでこうなんか守る瞬間ですよね。そうそうそう、
あれも今なんか結婚式の影響でさ、はい、なんかスローの野球の分かる、
はい、あれもスローモーションで動く時のもう演出の音楽曲として使われ
る定番ですよね、沖縄だったらね。
はあ、眠り姫さん、
うん、
はい、こんばんは。
こんばんは。
はい、あ、織友さん、カルネデアスの板。
カルネデアス、
昔ギリシャのなんか話かな、あの船が沈没して、うん、でこの板一枚にこう捕まってた男の人が後から来た人、このもう一人溺れてる人がいたと、で助けようとしてこの自分が捕まってる人に捕まりなさいって言うと、二人乗ると確実にこの板は沈むと、
ほう、
だ自分が助かるためにはこの人を突き飛ばさないといけないって言って、うん、なんかその人は突き飛ばしてしまったと、でだからその人が死んでしまったんだけど、まあ、この罪には結局問われなかった、
うん、
だからこれをだからこう自分が、まあ、変な話、生存するために、まあ、緊急の場合そういうこともやむを得ないみたいなのがカルネデアスの板、
うん、っていうのがあるんですね。
そうそう、だからもしそうなった場合に、トモキを突き飛ばしてトモキが亡くなった場合でも、まあ、罪には問われないと、
うん、
自分も危機に
瀕している、そうそう、瀕してたからしょうがないって言われたけど、まあ、もうでも
両親、死ぬから
両親の問題だよね、もう、
うん、だから自分が逆に犠牲になってその人に板をあげるのか、
そうそうそうそう、あげるのか、まあ、よくあるのは2人どうにか一緒に生き残る方法を頑張って考えるとか、う
ん、それね、多いよね、
うん、
多いけど映画だと切羽詰まってるからもう時間がない、早く行けっていう言葉になるからね、う
ん、タイタニックもでもだからそんな感じですよね、女性の方がボートに乗ってた、なんか板に捕まってて、で、あのディカプリオが海に沈むっていうあれです。
そうだったね。
あれもタイタニックもだからこんな感じですよね。
うん、
俺さん、荒垣さんが餃子をサービスするようなもんですね。どういうこと？自分が生き残るために餃子を。
どういうことですか？
自分が生き残るために餃子を渡すってこと？
いや、俺さん、どういうことですかこれ？全然カルネアディスの歌じゃないじゃないですか。カルネ
デアスね。はい、ということで。
うん、
あの昨日、うん、ケンサンピンが大笑いケンサンピンが、はい、ありまして、
うんうん、
昨日で最終回の収録だったんですよ、
はい、
まあ、ありがたいことに出させていただきまして、ね、
うん、
たくさんの方に見守られながら無事終わりまして、3月27日にオンエアですので、
うん、特番みたいな感じなんですか。
いや、もう
時間は変わらないですね、はい、
通常回としてのもうケンサンピンはもう最終回で、うん、最後の収録だったので出させてもらってココリッチで、
はい、いっぱい以上なんか出てた芸人さん、
芸人の数は変わらないんですけど、はい、あの普段はこの歌のゲストとかも呼んで歌も うんうん、やったりとか、はい、だいたい FEC さんとオリジンは2組ずつ出演があるんですね、うん、で、まあ、放送されないこともあるんですよ、どっちかが、
あ、そうなん
ですか、まあ、若手の方、
そうそう、
前説枠みたいなのがあるんで出れないこともあるんですけど、まあ、もう最終回は歌のゲストのこの枠なしでもう芸人さんだけというか、
うんうんうん、
でやろうということも、だから出演した芸人全員あのテレビ放送があるっていう感じ
です、ね、あ、そういうことなんですね。
そうそう、でオリジンから、ごめんね、裏話で全部知ってで、オリジンからは小刻みインディアンさんとココリッチ、
うん、
で FEC さんがパラサラさんとハンサムさん、
うん、
で吉本さんから初恋クロマニオさん、うん、
はい、
だもう豪華、もうだからね、O1王者だの あの大ワン王者か
ファイナリストも
いっぱい、うん、もうファイナリストもいっぱいで、うん、豪華でした。もうお客さんもねだって6時ぐらいか6時5時半とかから
5時半とか5時ぐらいからもう、
めっちゃ並んでて
4時半から俺が1回ちょっとリハとか全部終わって、うん、車に荷物取りに行くっつって出たらもう 2,3 人並んでたんですよ。4時半ぐらいの時点で
満席ですかも。
満席だし立ち見だったし、ロビーもう途中からココリッチのネタが終わったと1回ロビーに出たら、その時に入ってきたお客さんはもうちょっと客席危ないから入れないからロビーの方で映像で見ててくださいみたいな感じで、でもお客さんもちょっとね出たり入ったりみたいな感じであったんですけど、
すごい愛されてる番組ですな。
いやもうすごい豪華でしたね。なんかゆりきやさんが毎回方言講座っていうコーナーとしてやるんですけども、はい、それもなくて、
あ今回はなかったんだ。
逆に、うん、ゆりきやさんもコントやって、
最後の日新庄食堂終わったんですか。
もちろん、もう最終回の、今までやってた日新庄食堂から10年後の話みたいな感じだったんです
よ。
うん、そうだね。
オンエア楽しみ。3月の
27日の15時50分予定ですね、はい、
からありますので、日新庄にも僕出させてもらったんですけど、僕と岸本が出たんですよココリッチから、
はいはいはい、
で岸本は、ね、岸本と僕はまあ言ったら同じ役というか同じ
まあ、カテゴリーの、ね、
カテゴリーの役で、まあ、別々に出るんですけど、うん、岸本はちゃんとなんか笑いどころというかがあったんですよ。
あ
出ていて僕だけなくて、ほう僕だけなんかただ芝居しに行ったみたいな感じで、
もう役者ともくして認知されてるんです
か。ユージさんがずっと裏で、ごめんねっつって、もうボケも何もない役だけどよろしくねっつってずっと言ってて、いやいやよろしくお願いします、ありがとうございますつって、
俺さんから新垣さんは裏方で入ってなかったの。
入ってなかったん。
まあ、今月はあの足ビナーでしたね、
はい、
先月はテンブスでやったんですけれども、
はい、もう最後はやっぱいつもやってる足ビナーさんで、やりまして、うん、まあ、グランドフィナーレを迎えた感じですね。
うん、
だその帰りにですよ、うん、高速乗って帰ったんですけど、
う
ん、高速降りてそのままお店に出勤するつって、本当にこの FM 那覇の近くのすぐそこの交差点で、うん、バーンってなって、
タイヤが
タイヤバーストしまして、
怖い、
初バースト、あんな綺麗な音鳴るんですね。
なったことない。
これってなんか踏んだんじゃないの、こうやってバーストする。
いや分かんないです、
怖いな逆に。
バーストはでも踏んだらしないんじゃないですか。なんだろう、
なんかバーストってあれですよね、
破裂でしょ。だって
破裂、
もうタイヤ破裂でなんか中の針金みたいなのもも
う パーンっていうことでしょ、
剥がれて飛び出てみたいなの状態になってて、だからなんか最初普通にビーって走ってたらなんか薄い金属板を踏んだんかなっていうぐらいの金属音みたいな、パーンって音が鳴ったんですよ。おおってなって、なんかと思いながら進んでたらハンドルがずっと左に持っていかれるんです
よ。あ怖い怖い怖い怖い、
おおってなって、本当に2分ぐらい気づかんくて、
うん、
したらなんかどこどこ鳴り出したから、タイヤもこのちょっとガクガクとか、はいはいはい、だからあれってなって、これ俺の車かってなって、さっきのもしかして金属の板踏んだのは俺が踏んだんじゃなくてタイヤの破裂音なのかパンクかなと思って、でもどうにかして、もう本当にすぐそこでなったんで、どうにかぐるって回っていつも止めるパーキングに入れて降りてみたらもうバーンってなってて、針金飛び出ててみたいな。
今もじゃあ止めてるの、ま、
今はもう昨日から止めっぱなしです。
ネットで、タイヤのバースト、まあ、原因は様々なものがありますが、最も多いのがタイヤの空気圧が適正でないまま高速道路などを長時間走行して起きるというもの、まあ、タイヤの空気圧が低すぎるとタイヤのゴムがたわみ、その状態で走行するとタイヤに大きな負担がかかります。その他にもタイヤの、経年かな、劣化、
うん、
ゴムが硬くなってるとか、あと表面にひびとかがなってバーストしやすくなったり、まあ、あと重たい荷物持ちすぎたりとかっていう感じですね。
だよだよ
いや昔、うん、最初の車、この車免許取って車買って最初の車 に3年ぐらい乗ってて、こう車検から帰ってきた1週間後ぐらいに、まあ、自分も大学生で駅まで車でこう走ってたらブチッと音がして、結構大きい、そうブチッって音がして、そこからなんかこうなんていうんですか、風にこうたなびいてるやつがなんかこう当たってる感じ、ペチペチペチペチペチって音がずっとしたんですよ、はい、ほんと思って、したらなんか見たことないランプが点灯して、 おで、あこれやばいと思って、多分このまま走れんくなると思って、車路肩食べたらもうエンジンかかんないんですよ。で、
ベルトかな、
そうそうそうそう、で、まあ、路肩止めていろいろ調べたら、もうエンジンベルトが切れてて、でもう言ったら、でも車検出した1週間後とかだから、そんなこと起こると思わないじゃないですか。
まあまあな、
ね、
完全の状態でまた3年ぐらい乗れるぞっていう、
そう帰ってくると思ってて、で、まあ、結局でもその車自体も買い替えて、もうエンジンだけ取り替えて、もう走りはするけども、結局なんか寿命が短くなるというか、
うん、
まあ、純正じゃ、そう純正じゃないのであんまり良くないって言って、結局もう車自体買い替えたんですけども、そっから親、その車が新古車って言って、ちょっとこうなんだろう、
新車で購入して
なんか展示されてたりとか、うんうんうん、台車で貸してたりとか、ちょっとなんか走ってる車だったらしいんですけど、うん、もう親がそれ以来もう中古とか新古車もダメみたいな、買うなら新車買いなさいって言って、新車主義、
すげえなその主義。
もう結局だから安物買いのじゃない、銭失いみたいな感じで、結局ね、あの修理費だったりとか
かかるぐらいだったら、
かかるぐらいだったらもう安全のためにも新車買いなさいっつって、
それで買ったのがあれですか、こっちに来て時に乗ってたの青い車ですか。
そうそう、ビッツ、
あ
ビッツだから12年ぐらいずっと乗ってましたね、うん、かわいい車だったな。大城熊さん、タイヤの空気入れるのめっちゃ好きなんですよ、はい、ガソリンスタンドでうっとりしながら入れてます。
あ、
適正な空気圧だと走行もスムーズですよと。
カンカンカンカンカンってなるやつですよね。
そうそうそうそう、
やったことないな。
カンカンカンカンカンカンカンカンカンってなるやつ。
でもあれちょっと難しいんだよ、どこまでが空気圧か分かんないの自分のやつ
か。うん、あもうだからね、
だからこれでいいんだよなって、カンカン言ってるからもういいんだよなっていう不安はいつも残ったままですけど。
不安のままで、
まあ、だから皆さんもお気をつけていただいて、
はい、はい、車はね、事故につながるから。
一旦 CM に行きまして、はい、メール読んでいきたいんですけども、うん、メールまだまだお待ちしております、うん、メールアドレスが origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。懸命に木曜人チャンプル宛てと書いてメールお待ちしております。それでは一旦 CM です。
この番組は良い品をいつも安く、ビッグワンの提供でお届けします。
キャー、助けて。
いや、叫んでも無駄だ。さあ、悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待て
あ、この声は。
ちょっと待て、すぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
まだですか。
もうちょっと待て。そういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ。洗剤も安いな。
いや、早く来い。
良い品をいつも安く、ビッグワン。
はい、3月8日木曜日17時24分になろうとしております。木曜オリジンジャンプでやっております。
はい、俺さんからツイキャスで、うん、荒垣さん、俺もベルト切れ怖いから新車買って、
うん、どんなよ。
俺さんのフェイスブックでなんか車しょっちゅう結構なんか直してます
よ
ね、ま
あ、DIY したりとかね。
なんか車の泥よけにクリアファイル貼ってませんでした。
100均の、
え、何そんなのも
青いやつですよね。
あれはあれですよね、車用じゃなくて俺さんの手作りってことですよね。
そうですね、 DIY ですよ。だから
取れないあれ。
いや、だからそれをちゃんとビスでビーって止めてるんじゃないですか、
車に。
はい、
す
げえ。
こんなんできる旦那がいいな。
車触れる人、
ね、車触れる人。
ああ、
いいですね。
車とパソコンとネット触れる人。
二十歳車買ったのが二十歳ぐらいで、19かな、19で、あの、まあ、中古車で買ったんですけど、を、23、4ぐらいまでずっと自分でいじってましたね。オーディオ、まあ、僕あんまり外装じゃなくて
内装、
内装だった
んですけど。あんな、何、あなたさ、配線とかもできるの？
あ、あのパネルバコンって外して、ネジであのオーディオ外して、線外して、
すごいね。
DVD のデッキに入れ替えて、でスピーカー変えてとか。
俺唯一車でやったことあるのってタイヤ交換なんだけど。
あ、モテないな。
それもさ、
モテないな。
夜中にさ、
はい、
パンクして19かな、
はい、
あの時初めて乗った時に、でちょうど女の子と一緒にいたの。
あ、
で俺ガソリンスタンドで車持ってったのね、
はいはいはい、パンクしたって、
パンクしたって。そしてガソリンスタンドのおっちゃんが、うん、 キーキーかしたんか分からんけど、はい、自分でやった方がいいからっつ
って、あ、見せろ、男を見せろと、
見せなさいっつって、で俺も数眠しとくから、うん、分からんかったら呼びなさいっつって俺もなんとなくの感覚でやった覚えはあるんだけど
なんとなくの感覚もないですもん。まず何したらいいのっていうところ、
これって事例行った時習うでしょ。
いや習うけどいちいち覚えてないでしょあんなの。
マジっすか。
多分ちゃんとは結局自分ではやってないはず。
じゃあまずさ、あのチャッキーをさ当てる場所がもうね、もう本当に俺10分ぐらい格闘してやったからね。なんかあるよね、挟む場所みたいな。
挟む場所みたいな
の
が、
あの変なタンクみたいなところ当ててあげたらダメだよな。
そうですね、あのこの
棒みたいなのがあるもんな。
外装の横の方の下触ってたらここちょっとへこんでて、あ、ここジャッキのとこだとか。
いやもう全然わかんない。
あ、だもう好きだったからかな。
だからしかもね、だからそれこそずっとねやってないと忘れるじゃないです か、うん、なんか体に染み込むまでこうやっとかないと。
でも俺タイヤ交換って自分でやったことないんですよ。けど覚えてますよやり方。
へ
ー、何の
ないっす。僕あのパンクとかも今までなかったんですよ、バーストしたことも、うん、というのもその車買ってもうそろそろ山あれかなと思ったらホイールごと変えてたんですよ。4本
ホイールごと、
はい、あのアルミホイールにしようと思って、あのちょっとあのキラッとしたやつをもう毎回オートバックスでセールやってる時に探しに行って、これがいいなっつって、これくださいっつって、もうそのままそこでバンバンって変えてもらって、でタイヤももともとつけてたのもあっちで廃棄してもらってっていうのでやってたんで。
そうなんだ。
でもなんか人がやってるのとか、あの手伝うっつってあのボルトつける順番とかも分かりますし、
あ、なんか順番もあるよね、
はい、俺対角線上につけていく、うん、
へ
え、これなんか、へ
え、あと、まあ、アニゾーさんから今来てますけど、うん、はい、まあ、スキーやってた時にはタイヤ交換したりチェーンつけてたりしたな。だからこの沖縄だと1年中同じタイヤで走れるじゃないですか、はい、
県外
ってさ、そうそう、スタッドレスだったりとか、雪降ったらチェーンつけなきゃいけないから、うん、余計ね、このタイヤに触るこの機械があるから、う
ん、チェーンつけれないとダサいんですよね、雪国の男の人は。
まあ、だからなんていうの、あのよくあるのは高速道路に乗るのにチェーンがないと乗れませんとか、チェーン規制っていうのがあるんですよ。雪国の時にも雪が降り出して、まあ普通のタイヤだったりスタッドレスだったら危ないから、あのもうチェーン規制してますよっていう時に、こう女の子乗せてスキーに行こうって言ってた、こうキャッキャしてた男子ができなくてもたもたしてたら、後ろからこう、うーっつっておじさんが来てやって、あ、おじさんかっこいいみたいな、一緒にスキーに行く男子の株がちょっと下がるみたいな。
ああ、そういうのあるんだ向こうは。あ、そう。
なんかあれですよね、チェーンを一回前に引いて、
そうそう、なんか
あの一回前にこうブーンって車動かして乗せて、その後なんかこうカチャカチャつけるやり方ですよね。
へ
え。それもなんか事例で習いませんでした。
覚えてないな。
マジですか。
沖縄でも習うんだ。
一応習いますよ。だって沖縄踏切ないけど、あの踏切のあの問題とか出ます
よ。あ、あるもんな。
あの仮面とかその教習所内で実写するとき、はいは
い。まあでもそうだよね。内地に行って。
日本での免許のそのあれですか。
へ
え。だから覚えてますよ。
あ、そう。
だって僕も一応もう免許取って10年ぐらいなりますけど、未だに多分あっちで習ったのほぼほぼ覚えてるんじゃないですかね。
すごいね。
モテるよ。
モテる、
ね。だからどう運転してる時にこいつマジかっていう、なんかこれ標識の意味とかここを止めちゃダメなのにとか分かるから腹立つのがいっぱいいるんですよ。
あ、まあ、それは標識はなん覚えてるけど。
標識はちゃんと俺も
さすがに。
じゃ標識もない、
あ、じゃあ今度問題どっかから拾ってくるからテストしましょう。
とか今だったらアプリであるんじゃないですかね。昔あのパソコンでこの丸か×かみたいなの問題あった。
これでも点数低かったらもう免許返さんといけんな。
いや免許返すことになったらデジのこんな公の場でも
いいよね。一回予習してこよう。はい、いつメール紹介しますね。僕よりジンチャンプル、劇団オゼの頭とメキシコのお土産っぽいヒート。大丈夫？
大丈夫です。
やる気元気ともき。
ともき。
声。メキシコっぽいのは昨日の着てたカーディガンが、あの黄色いカーディガンよく着てるじゃないですか。
チャンプルじゃない。
長いやつ。
県産品じゃない？
そうそうそうそう。あれがメキシコっぽいって言ってます。そしてラジオの前のオーディエンス、オッツーです。
オッツー。
柴井太郎か博士じゃけんね。
はい。
昨日はお笑い県産品、はい、最終回の収録場、参加した県が満席立ち見状態。最終回ということで、ユーリキアのネタを久々に見れた。ゴエクエーショー先生も絶好調だった。バッテンが小刻み倍、小刻みよか、小刻みがよか当然間違いなか。合ってるのかな、私。 最終回ということで長峰のお父の奥さんば帰ってきんしゃったのには驚いたっちゃがたけど30年ぶりに帰ってきんしゃったことに少しも老けてなかったとは土下んしたことじゃろと。まあそぎゃんこつはよか頭は特にないけんかっこ笑いと。
ありがとうございます。
今か
博多弁
です。九州行ってらっしゃるって言ってましたね。上津愛さん、
上津愛さん
もうね、
はい、
あの日清城食堂に
最初の頃に出てましたよね。
そう
ね、一番最初の頃ね、
最初らへんとか、まあ、今じゃない、全然もっと前の時に出てて、うんうん、まあ、最終回だからっていうのでオファーして、あの長峰の音、あのプロパンセブンのジュピノリさんがやってる長峰の音っていうキャラクターがいて、うんうん、その長峰の音の奥さんが20年前に豆腐買いに行くって言ったっきり出て行ったままっつって、
うんうんうん、
でそれが、その昨日言った最終回はいつもやってる時の10年後の話で、その30年ぶりに、うん、その長峰の弟の奥さんが帰ってくるっていう、う
ん、でまあね、その上津愛さんはあの、はい、お化粧とかメイクとかされて、まあ、普通のメイクだから、このコントメイクとかちょっと老けてるメイクとかではこのジュピノリさんの 役に合わせたメイクじゃなかったので、うん、まあ、もう死に奥さん綺麗だけどみたいな、30年前何歳だったわみたいな感じで帰ってきてたので
っていうので30年ぶりにっていうあれですね、はい、設定の中での話です
けど、リハーサルからいさせてもらったんですけど、なんかやっぱもうスタッフさんのテンションが高いというか、まあ、歴代のこのディレクターとかプロデューサーで入ってたスタッフさんもみんな見に来てて、うん、OTV の、だからもうなんかうわーみたいな、出てきたみたいな感じとかで、うん、
久しぶりですってなって、
盛り上がってましたね、
まあ、まあ、その映画楽しみだな、
うん、
今回のこの最終回の出演がなかった芸人の皆さんも、現場に来てまして、
うん、
はい、なんかエンディングがすごいあったかい感じになりましたね。
そうね、県産品体操で子供たちも一緒にこうやって並べてたりとかしたら、うん、客席から歩むとそば匠と下田とかがなんかもうなんか一番あれだったよね、あの日のなんか歓声が一番でかいぐらい、
な
んか歩
ってな、
わーみたいな、なんか歩むと、あ、ノーブレーキ歩むと下里とそばショーだみたいな感じで客席からわーって出てきて、歩むもなんかみんなありがとうみたいな、いやいやお前らみたいな、
お前のために集まってるみたいな、
集まってるんじゃないよって言って、でなんか一緒にこう踊りましょうってなって、で今度下手に、リップの深夜とプーキーも来てて、うん、今度またその2人もそう出てきて、
サーキーも
サーキーとエモリと知念田さんも来てたんだけど、うん、もう全員オリジンと思って、知念田さん以外、
そう、それから、その客席から、まあ、その3人が出てきて、まあ、一緒に踊ろうってなって、そしたらエモリさんがすいません僕らも出ていいですかって袖からも出てきて、リップと、サーキーとプーキー出てきて、であっち側にもいますっつってだったら、ベンビーさんと知念田さん出てきてみたいな、
なんかいいね、最後のこのみんなが集まるあのね、
そうだからだいぶ舞台狭かったよね、
うん、リハの時よりもあと2組来るからもうちょっと狭くなるけどってリハで言ってたのがもっと狭くなって、芸人いっぱいで最後県産品体操踊りました
けど、ヒートのさフェイスブックで載っけてたけどさ、あの袖に畳を置いてみるってなんかすげえいいなと思ったもんな、
あれはあの日清城食堂のセットが袖にあって、
あ、う
ん、ネタ中はみんその袖にあるんですけど、ネタみんな袖からこうやって見てるから、なんかもう
お茶の間で見てるみたい な,
たいな感じ、
あ、俺最後だからさ、もういっぱいいるから袖に肩身敷いてあげてるんかなって、いやいや違うんだね、
セットです、動かすからどいてって言われてました。はい、もう一つメール紹介していきましょう。木曜日ちゃん、はい、さえつとむです。
はい、
先週、ソメイヨシノの話でしたよね。うん、はい、僕は来月、1日と2日と東京に行きますと。うん、おエイプリルフールだ。その時にちょうど桜前線で開花予想日と一致したのですが、桜は見れるかな、どんな桜か見てみたいのもあるけど、花心がないですが、それでも少しは感動しますかね、桜が咲く頃は12度くらいですかね、うん、教えてくれということで、つとむさん、県外出身じゃないですか、埼玉の方じゃないの、
え、違うんじゃない、
なんか実家に帰ってますみたいな感じで、なんか埼玉にいるやつをよく見るけど、
え、
違うのかな、
そうでしたっけ、沖縄の人だと思ってた、
あ、でも宮城か、宮城、あれ、
うん、
まんま沖縄の顔してるもん、
ね、
別人のつとむさんもいるのかな、
4月はね、早いところはでも満開ではない、開花予想日って東京のなんだっけな、はい、まあ東京関東だったら、
うん、
なんか皇居かどっかの桜 なこの桜って決まってるらしいんですよ、
う
ん、
ああこの1本というか
この
範囲にあるこいつらが
こいつらのどれかが1輪でも咲いたら桜開花日みたいになるらしいんですよ。あ
そういう決め方なんだね。
そうそうだから開花予想日ぴったしだと満開ではないので。
なるほどね。
多分そんなにがっつり咲いてるかなっていう。
3月ぐらいじゃない？
開花予想日、うん、
まだ4月の頭って言ったら
花開く日の、
まあ、だからね、あの開花予想日より早くても逆に、まあ、もうちょっと暖かいとかだったら結構咲いてるところとかもあるとは思うんですけど、山の上の方とかはまだちょっと寒かったりしてまだあまり咲いてないところとかもあるので。12度ぐらいどんなかなも全然覚えてないな。
でも有蔵さんから4月1日だと散り始めてるかなと、
うん、おどの辺にも
とんこつ衆さんは満開ではないなと。やっぱ地域によって違うん
ですね。地域によって違うんですね、うんうん。
やっぱ沖縄にずっといたらねもう2月が桜祭りのイメージ。
そうだね。
2月3月が
と先週北海道に、まあ、だからソメイヨシノ見たいから北海道行くって話したじゃないですか、うん、友達からそのちょうど桜の開花予想が出ましたねって言って、うん、九州が3月の、まあ、19日20日ぐらい開花がで満開がそこから1週間ぐらいですね。1週間後が満開日、はあ、で奄美沖縄沖縄多分あれか、あの彼岸桜か、
彼岸桜、
うんうん、が、まあ、1月22日とか、南大東だと1月7日とかになりますね。でこれ関東ないんだ、友達が送ってくれたやつは。東北が4月の、まあ、東北は結構バラバラだな。早くて4月の8日で、遅いと4月下旬ですね。で北海道が4月の下旬、まあ、5月頭が、開花装備で、そこからまあ1週間ぐらいがあの満開だねみたいな感じなんですけど、だからちょうどゴールデンウィーク真っ盛り
なんですよ、
北海道が。
やばいやつだ。
だ友達とどうするって言って、まあ、飛行機は今取れば、まあ、何ヶ月前とかだからそんなに金額は変わらないんだけど、人が多いよねって話になって、
う
ん、
ただ混むぞっていう当日ね。
そうだね、
うん、そうだから
ちょっとずらすだけでも変わるもんね。
そうだから一応6日が日曜日なんですよ、
うん、
6日が日曜日だから、で満開予想日が5月の4日とかなんですよ。
ど真ん中じゃないですか。
そうだから一か八かで5月の6日に出発して、一応だから逆行、みんながこう地元に帰るときにうちらは観光に行って、
あ、
まあ、平日で遊ぼうかみたいな。帰宅ラッシュの
ニュースがやる時期に
向かうと。そうそうそうそう、
逆にね、だから沖縄に来てる北海道に帰る方で混んでるとは思いますけど。
そう、うん、ね、だからでも やっぱり函館にしかソメイヨシノがないみたい
うん、
で沖縄から函館の直通はないみたいで、一回やっぱ羽田に行かんといけんみたい、
うん、メールが2通来てるんですけど、
うん、
CM 行ってから紹介してもいいですか、
うん、はい、
はい、ちょっと早いですけどね。
あ、ちょっと待って、そんな急に言わんで、
はい、いやなんかメール2通来てるけどちょっと話聞きたいなっていう。
あ、じゃあツイキャスをちょっと紹介しながら、はい、なんだっけ、とんこつ師匠さん、ともき元気かねと、
うん、元気です。
とんこつ師匠さん、旧串川市の俺さんにガブ、俺さんあが何で遊んでる
の。ツイッターなんで、
イチャイチャしてるな。
イチャイチャしてる、
串川市の俺さん
9月、
夜は満開って質問あるんですけど、荒垣さん、夜は満開って夜は満開ですよ。
下ネタか
満開なんすか。
満開なんだ、ちょっとその辺話聞かないと聞きたくねー。はい、 CM 準備できました。
はい、ではメール2通来てるんですけども、うん、先に CM 行って紹介したいと思います、ちょっと早いけど一旦 CM です。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。
はい、3月8日木曜日17時40分になろうとしております。木曜日にチャンプルでございます。
はい、はい、どういうこと。メール紹介してきますね、はい、3人さんこんにちは。
こんにちは。
前日
昨日ってことかな、
荒垣さんに差し入れ持っていったら はい、持ち帰りのチキン南蛮を忘れてしまいました。食案です。
あ、わかりました。
以前あの空海でご挨拶したっていう。
僕がお休みしてた時に、
はいはいはい、
来てて、
うん、
月曜ブロが出勤したら、
うん、
タイムカードのところに日本酒が置かれてるから、
う
ん、誰のだろうと思ってたら、うん、後から来たメンバーがなんかこれシナさんに昨日持ってきてましたよっつって、うん、誰って言ったらリスナーって言ったら分かるって言ってた。
あ、はいはいはいはい、
えと思って誰だろうと思ってたわけ、
うん、
結構何名か来たりするから、
うん、まあまあそうですよね。
あ、でもしかしたら食飯さんかなと前もいただいたからね、
はい、
あ、やっぱ食飯さんだったんだ。 ありがとうございました、
うん、
美味しい日本酒いただきました。もうめちゃくちゃ美味しかった。
でチキン南蛮はどうなったんですかね、うん、
これね、だから僕も分かんないんだよ。
足屋さんがいないと
お休みだから、
ご飯
だったんでしょうね。
この日のご飯食べれたかな食飯さん、ね、
それをだからその空海のメンバーからはシアさんは聞いてなかったんです
よ、うん、何も
その人何番忘れていきましたよみたいな。
もしかしたらあれじゃないかな、あのそのまま店内で食べて、
うん、
あの多いから持ち帰るって言って箱に詰めてそれを忘れた感じじゃないかな。
じゃあ一応食べ終わったやつ、
ね、
だから
そうそうそう、もしかしたらね、ま
あ、その日の夕飯にしようとかね、晩酌のあれにしようがなかったぐらいだから、まあお昼ご飯は食べれたとかかな。
がっつりそのもう食事としての持ち帰りじゃなかったってことか、う
ん、じゃあまあまあまだまだ、ね、
まあ、まだまだ
まだまだ、
いやでも本当に毎回ありがとうございます。あの僕はね大体日曜日以外はいるので、その時に来ていただけたらもうまた。
あ、でも本番の次の日はいないですよね、月曜日ね。
そう、本番の次の日は
打ち上げの次の日は絶対いない。
眠る人決めて
それまでがね、そう、頭の仕事、頭ワーキングが忙しいですから、
はい、ありがとうございました。
コンビニで買い物して忘れて帰ったことあります？コンビニに限らず。
僕今までその経験がほぼなかったんですけど、
ない
本当に、ね、2ヶ月前ぐらいに、うん、ここで自販機で飲み物買って、うん、お釣り取って入ってきて放送室で、うん、あれ俺さっきお茶買ったよ
怖い怖い怖い怖い怖い怖い
って1回なったのが2ヶ月前ぐらいになったんです。
本当、
どうしたのそれ。放送終わった後に取り行った？
行きました。
入ってた？あの入ってたわ、入ってたって怖くない？
これかなっていうのがあるけど、でも
変わってたら怖いよね、うん、水買ったのにお茶が入ってたら怖いよね、
うん、お茶だったから一応よかった、あったけど
あのさ、うん、ドリンクをさ取ってお釣りを忘れる人は聞くんだけど、
ああそうですね、
逆になんだねあなたはね。
逆でしょ、だから
お茶がさ、
金払ってお茶を外に開放してお釣りとして出ていくっていう
なんか次の人どうぞみたいな、
はい、救世主みたいな。
おドリンクの方が先に落ちてきますけどね、ガタンと落としてからお釣りチャリンチャリンチャリン、多分
千円札入れて買ってガタンって出てくるじゃないですか、うん、でお釣りチャリンチャリンってきてもお釣りの方に行ってたんだと思います。お釣り待ちだったんだと思います。
私この本当につい最近やったのは、
うん、
あのコーヒー頼んで、あのコーヒーって受け取り口別じゃないですか、
まあ、横で待っといてくださいみたいな、
で受け取らずに外に出た。
ああ、
まあ、でも結構ある。
横でだったらありがちじゃないですか。
だからそのまま受け取ってくださいって言って、分かりましたって言って他の商品もらう、もうお釣りも全部しまう、したらもうそのままなんていうの、横がちょうど出口の隣とかじゃないですか、
うんうん、
だからそのまま出口向かってそのまま出てって、なんかお客さんみたいな
コーヒーはーっていうやつ
です。
俺もタバコとかコンビニで買って忘れるのは多い、ね、うん、
あタバコか。
あ
なんか先にさお釣りもらって、うん、要は今ねボタンを押すようになってるわけさ、20歳以上ですかみたいな、
あはいはいはいはい、はい、
ワークションでね、
うん、この押すことによって押してる間にもお釣りを準備して待ってるから、
うん、
もらったらここ台の上に置いたタバコを忘れてしまうわけ、うん、
あ
そういつもはお金払う、
先に取る、
お釣りもらう、うん、まあ、取るお釣りもらう、出ていくの3アクションをやってたのが、お金払う、
う
ん、ボタン押す、お釣りもらうの3アクションの癖でそのまま出てっちゃうんですよね。
そうそうそうそう、
わかるわ、
うん、あれ恥ずかしいよね。
あれは
だから捕まえてもらえたらまだいいけど、本当に家帰って気づくとか、
店舗であるかな。
私結構あるよ、もう若い頃から。
あ本当、
うん、帰っちゃう、
帰っちゃう。
おっちょこちょいなのかな、
うん、帰っちゃう。
おっちょこちょいな、
俺さん、
俺さ ATM でお金を取り忘れたことあるって。
私銀行のカードを忘れたことありますよ。だから、今結構けたたましい音するけど、昔はあんなに音しなかったじゃないですか、
う
ん
う
ん
う
ん、
しゃありがとうございました。
だからで、お金とカードがパッてあって、お金しまった瞬間にも多分忘れてて、そのまま帰って銀行から連絡来たりとか。
やっぱこんなの銀行がちゃんと連絡してくれるんですね。
一応だからちゃんと届けてくれたらあれですけど、そのまま持って帰られる可能性もあるじゃないですか。
怖い怖い怖い。
はあ、恐ろしいですね。
恐ろしいよ、
一つの忘れ物が。 いや便利さん気をつけてほしいな。
とんこちゅうさん、お金を大切にするのねって来てますね。まあ、お釣りは取るけど物は取らないっていうところでね。
物は大切にしないみたいな捉え方。とんこちゅう
さんのアイコンよ。
え、
裸デバネズミ。俺さん、おい荒垣、
なん
どうした、
なんだ、
なんで、なんで、なんでそんないきなり
急に切れ出したんですか。
急にどうした。
ATM でお金忘れたらどうなると思う、うん、
発狂する。
そういうこと、そのお金の問題じゃないんだ。
あ、その銀行がってこと。
お金がっていうことじゃないですか。
銀行がってことかな。そしたら絶対次の人がもらっちゃうんじゃないの。
あ、まあまあ、そのままだったらってことですよね、うん、でも銀行が先に気づかないのかな。
ATM でも、銀行にある ATM ですかね。
銀行の ATM、 コンビニにある
ATM。 今、ね、どっちもピーピーなるんじゃなかった。
昔はあんなになってないですよ多分。最近すっごいけたたましい音するけど、
ピーピーピー
ピーピーピーピーみたいな。もうなんかカード取り終わってもずっと鳴ってるから、なんか悪いことしてる気分になる、うん、
なにみたいな感じになるじゃん。
芝居太郎か博士さんから、うん、秋山南部咲きっていう質問が2回目なんですけども散り始めてます。
忘れ物系多いですな。豚骨臭さん、公共施設に絶対忘れ物しないでと。めんどくさいのよ対応が、と。
あ、なんか勝手に捨てられないんですよね。
あ、
そうなん
です。保管期間がありますから、
なんかよく
それだけ溜まっていくし、
あのホテルのに、はい、ペットボトルの飲みかけとか、ゴミ箱に入れないで、なんか捨てといてくださいみたいな感じで置いとくと、あれも忘れ物扱いで捨てられないらしいんですよ。だから本当に捨ててほしいんだったら、もうゴミは全部ゴミ箱に入れないと。レシートとかも、あのよくこのベッドのサイドテーブルとかに置きっぱなしにして帰ると、うん、あれ捨てられないらしいですよ。
取っとかないといけないらしいです。ゴミなのかどうかの判断ができない、だからペットボトルも飲みかけで置いてたら忘れ物扱いで取らないといけないから、もういらないっつって置いてあるんだったら、もう入っててもいいからそのままゴミ箱に入れてくれ、
うん、
そしたら中身捨ててとかもできるからっていう、
大変
らしいですよ。
それ大変だな、
うん、それなんかで見たな俺も、
う
ん、
あれからもうだからホテル行ったらもう捨てる、全部絶対ゴミ箱の近くにいる。キューグしかしの俺さん、
はい、
しばらくお金を取らないと蓋が閉まるのよと。あ、ATM の蓋が
勝手にこうシャッて
シャッてじゃあもう
パシャッて閉まって
銀行が持って帰るんだ。
で、どうなるんですか。
いやーどうなるんかな。だって一回下ろしたことになってるお金だからね。
そうか、
記帳したらもう出しましたよってことにはなるじゃないですか、う
ん、だから
計算が合わなくなるもんね。
前の記録とかで前の人が取り忘れてるっていうのとかにはならないですか、ね、
違うよ多分連絡あったはずよ。
そうだ、なんか連絡来そうじゃないか。その、うん、シュッて引っ込んだ後にこれ今前のカードの顧客が下ろしたけど取り忘れて一回引っ込めたからこの顧客に連絡だっていう通知が来るんじゃないですか。
あ、連絡来てかもな。
豚骨臭さん、本のしおりとして挟まれたまま返却された微妙な手紙の数々。
やっぱ図書室もねいっぱいあるんだよな忘れ物。
そんな話でも忘れ物系でいろんなドラマはできそうですけどね、
うん、
よくあるじゃん、なんかこの古本屋で昔の人のラブレターが見つかって、
あ、
なんかこう、そうそうそうそうそう、
それを読み返してみたいな。
したら実はなんか知り合いだったみたいな。で何十年越しに、ね、今その時代はメールとかがなかったから、うん、なんかあこんなすれ違いがみたいな、30年越しにみたいな。
いいな、そういうのもうないんでしょうね。
ないでしょ、ネット社会。
じゃあさ、来週帰ってきてどっかに隠しとこう。
FM那覇に、
あの ひとしさんの私がラジオ喋ってる理由の後ろとかにこうやって貼り付けとこう。
いや場所分かったら大城さんが後で撤去しようとけど、こんなところに張り上がって
タイムカプセルみたいに。
あのいつメール読んでいいですか。荒垣さん、秋山さん、ともきさん、大城くまさん、こんばんは。
こんばんは。
いつも楽しい放送ありがとうございます、うん、
ありがとうございます。
この間はベンビー会で声かけてくれてありがとうね、ともきさんと、うん、ラジオネームちっちこと眠り姫より。
お、ありがとうございます。
眠り姫さんがね、
うん、
あのベンビー会に来てくれてたんですよ、
うん、初めて。
で、前は結構頻繁になんか、うん、お会いしてた気がするんですけど、うんうん、めっちゃ久しぶりに会って、うん、おーってなって、
うん、
お久しぶりですって声かけて、まあ、あの眠り姫さんも覚えててくれてて、
うん、
であのっていうメールをわざわざまた今日送ってきてくれてたので、
ありがとうございます。また
ありがとうございます。また今後ともよろしく、
は
い、
お願いします。
食安さんからメールが来てますよ、
うん、
先ほどは言葉足らずですみません、食安ですと お伺いしたのは先週の木曜日のお昼です。
お
じゃあいたんじゃないですか、ラジオ前。
妻と妻の妹も、
そうかもしれんね。じゃあ
夫婦でビールを10も飲んだので忘れちゃいましたと。あ、酔っ払って忘れちゃったんだ。
なるほど。
で、すいません、食事はどれも美味しくいただきました。8000円でした。
8000円でした。
なんで最後値段言ったんですか。空海で8000円ってよっぽどじゃないですか。
よっぽどですよ。
いや、まあでもビール10も飲んでますからね。
あ、でも待って、そしたらさ、日本酒違う方かもしれん。
お、
だってこれ月曜日に俺もらったわけ。
でも差し入れ、差し入れしたって言ってますよ、その前のメールでも。
え、うん、え、いつからもらった。え、じゃあ俺はみんなに隠されてたかな。
か、後から食安さんがまた来てくれたのか、お休みの時に。
あ、でもありがとうございます。
なるほど、ありがとうございます。
8000円でした。
8000円でしたは大丈夫です。まあそれはね、奥様と
返してくださいってことなのかな。
その奥様の妹さんも一緒に食事して、うん、あの3人でビールを10本も飲んだと、
うん、
そしたらまあ行くんじゃない。
行きますな。
なんだろう、8000クレームかな。8000円でした。
食べたら。
俺さんがちょっと荒ぶってますね。荒垣、俺だよ俺って聞こえた。どうした。
絶対そうじゃないでしょ。
本当、本当かな。俺さんの差し入れ、
なんか、あ、モンパさんもいらっしゃってますね。ありがとうございます。すんげえ俺さんがなんかその ATM のお金に関してこと細かに説明してくれて。飛ばします。とんこつしゅうさん、空海のランチタイムで混まない時間帯は、
混まない時間帯、あのね、最近3月入ってから、うん、あの忙しい時期か分かんないけどガタッと落ちてるんですよ。
あ、ちょっと落ち着いてる。
あの落ち着いて、だから今2時ぐらいから結構あの空いてますよ。
お、
今まで
2時か。
3時までは結構ガンガンガンガンだったけど。
混み始める時間帯は、
ね、日によって違うんですけど早いと11時ぐらいから。
早っ。
もう開いた瞬間パラーンって
入ってきます、ね。じゃあ結構お腹空かせてい いくか、まあ、ちょっとあれですね、
ちょっとずらしていくか。
あの、あ、もう終わるな、話しきれん な,
な,
な、昼休みで一個思うのが、うん、料理来てから1時間昼休憩にしてくれないかなっていつも思うんですよ。
あ、昼休憩スタートで1時間じゃなくて
昼休憩行ってきますって言ってから1時間じゃないですか、
はい、
だからお店行くのに10分かかるとするじゃないですか。
で注文するでしょ。
注文するでしょ。料理来るのに15分ぐらいか忙しいとかかるじゃないですか。25分その時点で経ってるんですよ。また帰るのに10分かかるじゃないですか、
はい、休めないと。
そう、35分じゃないですか。実質食事時間25分しかないじゃないですか。
これさ、秋山さん、はい、あなたがそれ選んだだったらしゃあないんじゃないか。
あ、違う違う、まあ、だからで、うん、なんつうの、でも行けない場合もあるじゃないですか、うんうんうん、お弁当が作れなかったとか
持ってこれなかった
とか、行きたい店があると、うん、なかなか休みの日に行くほどじゃないけど、うんうん、まあ、よくなんかこう食堂味噌汁屋さんとか行きたいじゃないですか、
うん、
だからなんかこういつも、もう別にあれですよ、マネージャーやってる前からですよ、うん、前は外食の飲食のお店で働いてたんで、休憩イコールもすぐご飯ができるみたいな、
うん、まかないバーンって出てくるとか、
そうそうそう、だったんだけど、
だったらもう 休憩来ますって言って、うん、もうご飯を注文してさ、うん、そろそろ来るなって時に代表の電話を通話オンにしといて、うん、お待たせしましたからスタートするんですか。あ、今来たんだね。
まあね、まあね、そうですよね。まあ証明ができないからね、
うん、そうそうそう、だから自分もそれ嫌だから、もう外なんかこの時間のロスが一番無駄じゃないですか、
うん、まあまあまあ、このね、行ったり来たり、でもどうしてもここのこれが食べたいっていう時あるじゃないですか、うん、
もうそれはもうお昼には食べない。
だってお昼ぐらいしか行く時ないのに、楽しみがないのに、
まあまあ、
休みの日に行く、
休みの日はもっと遠いとこ行きたい、沖縄市とか茶壇とかまで行くから。
もうこれはじゃああれじゃないか、事務所の近くにやっぱ弁当屋出てるでしょ。
出てますね。
もうそこの美味しい弁当を探す旅に出るのもいいんじゃない
か。僕前図書室でバイトしてた時に、うんうん、その近くにまあスーパーもある、
うん、
で、あの蕎麦屋さんとかもあるから、
うん、
あの昼たまに出てから食ってたんですけど、うん、僕もその問題にぶち当たったんですよ、
うん、
ギリギリになると、
うん、
結局休めてねえじゃんってなって、
うん、
もうそれが嫌だから、
うん、
家から別に弁当も持っていかんし、だからもう11時40分ぐらいの時点で、あのホットモットに電話するんです。
ああ、わかる、うん、
どうせ20分ぐらいかかるから、僕が昼休憩12時に入るとしたら、
うん、
で20分前ぐらいに電話して、電話でも注文して、で、あの20分後に取りに行きますっつって、で、あの一応近くにあったお店店舗に電話して、うん、昼休憩入った瞬間にも走って、5分、往復5分ぐらいで済むと。
へえ、
で、
美味しいよね、
飯食って5分で食って残り50分寝る。
結局食べる、食事の時間短いし、
5分で移動して5分で食べて、
はい、
50分寝る
50分寝る時間が欲しいんですから。
いや、分かるけどすごいね、
少しでも長く寝たいですから、休憩したいから。
最近この裏、まあ、よくツイッターにも上げてるんですけど、うん、裏添えにある味噌汁って火で、
あ、なんか最近よくあなた、
そうそう、Facebook
に言ってますよね。
Facebook にも載せてるんですけど、パチンコ屋さんファラオ、はい、の同じ敷地内にあるんですけど、前に沖縄タイムズさんのところに、まあ、出店されてたんですよ、このイベント会場に、はいはい、でただそこの方に行けなかったんで、もういいやお店に行こうと思って行ったら、めちゃくちゃドハマりして週に 3、4回行ってるんですよ、3回とか。
これ食堂、
もう食堂です。味噌汁と味噌汁定食と、あとは沖縄そばもぐらいし、まあ、メニュー的にはそれぐらいしかないんですけど、なんか白味噌でめっちゃ味が濃い感じのお味噌汁なんですけど、そこにドハマりして週3回行って、ご飯が結構量が多いんですよ、まあ、タクシーの運転手さんとかも結構来てるんですけど、で、だそれがちょっと遠いなって、遠いなっていう感じ
の1時間少ないぞ問題、
そうそうそう、少ないなっていう感じ。
じゃあ次回それについて究明していきましょうね
いいよもう
あの本日のね、あの放送がもう以上ということで、はい、これ以上は話が聞けないので来週究明していきたいと思います、皆さん、今日もたくさんメールツイキャスありがとうございました。
ました、
また来週もよろしくお願いいたします、はい、バーストともきと、
来週の本番あるか深夜と
はい、劇団大勢から秋山ひとみでした。
また来週、さよなら、
バイバイ、
ありがとうございました。
ありがとうございました。